始まりました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどご紹介しています。そして月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは新年度から肩書きが変わりました大菅さん、スタジオいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。肩書き変わったけど人間変わってませんね相変わらず
いいところが残ってるの嬉しいです。
いやいいのかどうか分かりませんよ
怖い怖い。
なんだこの驚き方、盛り上がりは
いや別に普通です。
普通だよね、
うん、いいと思います。
そうですよね、はいはい、
そんな大菅さんのことをよく知ってる方に今日電話つながってますんで。
おっと
そうなんです、遠くは九州からでございます。
そうなんですよ ね、はい、いつもありがとうございますとこから
よくねお名前は話題に上るんですけれどもね、はい、このコーナーに出ていただくのってもしかして
3回目ぐらいだよ。
あれそうでしたっけ、
はい、
あれシュトーンとちょっと拍子付けしてしまいました、うん、はい、じゃあ改めてご紹介させていただきます、
はい、
九州ブロックスタッフ宮部春恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、
ご無沙汰してます。
お待たせしてます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。成瀬優美です。
あ、どうもですよろしくお願いします。
お願いします。いやなんかすごい元気なお声で何よりです。
いつも元気です
はい、
はい、
いやなんかね、ほいでも昨日ぐらいまでいろいろ大変だったみたいな。
そうなんですよ、いろいろとですね、
九州の方もね
はい、
あ 全国的に ね東北九の人たちが
そうですね
お疲れ様でした。
でもいい結果だったのでよかったです。
よかったですね。
はい、
余談ですけど、リレーフォーライフジャパン岡崎に絡んでいただける方っていつもみんな通るんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃなんかいいことが起こるラジオ番組ということで
ね、よかったですはい
なんかいいところに持っていきましたね大菅さん。
いやいやいやいや、言っとかなきゃその辺はしっかりと。
そうですね、
はい、はい。
じゃあせっかく宮部春恵さんにお電話つながってますんで、はい、いろいろお話伺いたいと思うんですけれども、
はい、
はい、宮部春恵さんっていうとすみません、あんまりピンとこない春地いつもの呼び方では
い
はい、春地と、
はい、
もう全国では通っておりますので、
いやいやいや、
多分宮部さんって言っても半分の人がポカーンとしてしまう。
そ
う
か、じゃあ春地さんって呼ばなきゃいけませんね。
そうなんです、はい、それが通称ですので
なるほどね、
はい、でですね、先月、
はい、
九州をね、はじめとする、中四国の、ブロックもですね、
はい、
私とも、近畿中部と同じように、
はい、3
月の7日8日、
はい、
ブロックサミット、
はい、
開催されまして、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
リレーフォーライフジャパンのね、公式フェイスブックの方でも写真とかがね、何点かこうアップされてて、はい、楽しそうな雰囲気がすごい伝わってきましたが、
はい
はい、ちょっとそのことについてね、今日お聞きしたいなと思ってます。
はい、
よろしくお願いします、
うん、よろしくお願いします。
そのまあ長いんで、九州中四国っていうと長いんで、西日本とちょっとまとめて短く言わさせていただきますが、はい、西日本のそのブロックサミットって、
はい、
場所はどちらで開催されたんですか。
あ、福岡のですね、
はい、
日本対がん協会の支部の福岡支部の会議室を使って、2日間行われました。
あ、いいとこ借りれましたね
そうですね、もう本当にやっぱりこういう協力がとても大切ですよね。
そうですよね。ああ、そうかそうか。でその会議には、
はい、
どのぐらいの方のご参加いただいてました。
あ、そうですね、愛媛、高知、まあ、徳島、小松島、それから広島、福岡、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄、佐賀ということで、 総勢ですね、
はい、
30名近くですね。
たくさん集まって、
はい、
範囲広い、
正しい人数がちょっと今私の資料の中になくて
すみません。ざっとでいいですよ大丈夫です、
はい、うん、
範囲広いよね。
そうですね、まあ、四国も今回は一緒にやらせていただいたので、
はい、
はい、逆に今またとっても楽しくて新鮮でした。
そうですね、今回実は2つの地区を1つにまとめてねやったのも、はいはい、例えば中部だけ九州だけだとこういつも集まるメンバーがね、うん、固まってしまうんで、はい、せっかくですから、はい、隣の地区の人たちとも一緒にっていうことでね、
うんうんうん、
2つを1つにしてっていう感じなんですが、
そうですね、すごい良かったですよね。
良かったですよね。で、うん、人数も多すぎず、
はい、
少なすぎず、
はい、
一応発言もできちゃうかなみたいな、
あ、そうですね、
ね、
う
ん、感じでやっていただけたんではないかとは思いますが、はい、その会議の会場の雰囲気どうでした？
あ、そうですね、1日目は、まあ、とにかくグループワークを主にさせていただいて、
はい、
まあ、リレーフォーライフってなぜ必要なのかっていうところを、うん、まあ、それぞれのグループに分かれてやったんですけど、
はい、
本当にやっぱりここは後のアンケートでもそうなんですけど、この時間はすごく良かったっていう、うん、やっぱり結果が出てます。
あ、
で、うん、そうですね、本当にみんなこう笑顔で、
はい、
リレーっていいよねっていうことで話ができたので、うん、本当このグループワークってすごい大事だなって改めて思いました。
そうですね、うん、グループワーク、その中日本の方もそうでしたけど、
はい、
大変なく皆さんがやっぱりそれぞれ発言できる、
そうです ね
場所があったということで、
うーん、
それと他の実行委員会の人たちがどういう考えでどんなことをやってるかっていうのもね、
うん、
身近で話が聞けたっていうことで、
うん、
すごく好評でしたが、まあ、まあ、その会場の中でまた春地がニコニコニコニコして明るい雰囲気をきっと醸し出してたんだろうと。
いえ、全然自分勝手に言ったことずっと言ってましたけど。
出た。
まあでも本当にね、やっぱりこうみんなリレーを大好きで、
うん、
うん、なんかその悩みも一緒だったりして、
はい、
なんかそんなところがやっぱこう共感できる時間ってすごい大事だなと思ったので、うん、うん、これからもね、対岸協会のなんかこう集まりとかの時はやっぱこういう時間をもっともっと大事にしてほしいなと思いました。
そうですね、
うんうん、
皆さん自分たちの苦労した話をしたくてしょうがないですもんね。
うん、そうですね、
うん、まあ、苦労話プラス、うん、こんな風にうまくいったんだよっていういい意味での自慢話とかね。
そうですね、
うん、やっぱりまた聞きたいですし、
うん、
で苦労されてるとこって突き詰めていくとみんな一緒なんですよね。
うん、そうですよね、
同じところで、
ね、悩みの元は一緒ですね。
一緒ですよね、うん、そういえばハルチ、リレーフォーライフに関して、まあ、人生経験は僕のがちょっとだけ上なんですけど、
ちょっとだけ上なんですけど
、
はい、
リレーに関しては実は先輩ですので、
はい、はい、
前にも確かこのコーナーで言ったことありますけど、僕にとってのカリスマの一人、一、うん、人だったっていうか、過去形にしたっていい。いや、今もですよ、当然。
はい、ありがとうございます。
今もです、本当にすごく素敵なね、女性で、ごめんなさい、言葉に今詰まってしまいました。
いや、心の底から言ってないからですよ。
いや、違いますよ、何言ってんですか。
いや、
柴田は本当頭真っ白になっちゃった。いや、そんなね、いつも楽しい春中をとか、大分のね、うん、平野さん、広島の時森さん、
はい
はい、はい、西日本のブロックスタッフの方たちを中心に、そう、会議が進んでったと思うんですが、
はい、
1日目の夜といえば、
はい、はい、そうですね、懇親会ですね。
また九州だからみんな多分すごいんだろうなと思いますが。
多分これを、ここはね、本当に、大好きな人がたくさんいるので、
うん、
まあ、なかなか、まあ、1時間2時間と進みましたけれども、
はい、
まあ、次の日を考えてね、ちょっと早めには解散しましたけれども、
はい、
本当にここでもやっぱり普段見えない皆さんの顔を見れるということで、やっぱり本当にこういった懇親会っていうのもとても大事だなっていうふうに感じましたね。
そうですね、ノミニケーションって言いますよね。よ
くそうですね、本当に
お酒が入ったからだから言える、だから逆に言うと聞き出せるみたいなものもね本当ありますもんね、
そうですね、
ね、中日本の方もかぶり物が出てきましたからね、
あ、ですね、
京都の方駅前の街中でね、ハルチご存知だと思いますね、あなたの地元の方の、人たちが、がっつり宴会用のかぶり物も用意してきてたんで、
あ、本当ですか、
面白かったですよ、
やっぱね、本当、ね、なんか飲むとね本音を言えたりとかして、これもまたいい時間ですね。
いい時間ですよね。2日目の朝皆さん大丈夫でした？
あ、大丈夫です、もう皆さん元気に、
あ、そう、
遅れずにちゃんと、
あ、
皆さんもキリッときましたよ。
中日本の方も遅れはされてなかったんですが、そうだな、7、8人、まあその中の僕一人ですけど、やばい人が7、8人いたかな。
本当ですか。
後で聞いたら4次会まで行ってたって言ってたんで。
本当に。
びっくりしましたよ。
あ、そうなんですね。
そう。だから朝一番のコメントは僕に司会させていただいてたんで、狙い撃ちです。そういった方たちを。
そうなんですね。
はい。
まあでもそれだけ楽しかったんでしょうね。
ねえ。だと思いますよ。それも地区バラバラの人たちが4次会まで行ってたんで聞いてみると、
そうですね、
そこでもまた
それがこうリレーの良さでもありますよね。
そうなんですよね、
いろんなね土地の人と仲良くなれるというか、
本当に。だからその風景とか話を聞いてても思ったんですが、ちょうど手頃なキャパだったかなと、人数的に。
そうですね、やっぱりこう誰とでもこう話ができたというか。
そうなんですよね、
懇
親会の会場ででも本当に皆さんこう移動しまくってましたんで、
そうですね、
結局誰がどこに座ってたか分かんなくなっちゃう状態で、
そうです
ね、あちらこちらで楽しそうな笑い声も聞こえてきて、後になってからかな、噂聞きましたけど、西日本の親睦会は本当にすごかったっていう話を。
そうなんですか。
はい。
そうかな、おとなしい方だったような気がするんですけど。
いや。まあ、それは僕らと、ね、ハルチと基準が多分違うんで。
どんな基準ですか。
いや、そういう基準か、普通っていう基準が違うんで。
なんかそういう話を聞いてると、話の内容よりそちらの方で飲み会やるとどういう美味しいものがあるんですかとか聞きたくなっちゃう。
福岡というのは美味しいものだらけですよね。
そうですね、食べ物も ねとっても美味しいですね。
ね、
なんかやっぱりこちらの愛知県の方と、やっぱりこう飲み会で並ぶものが多少は何か違うんだろうかとか。
あ、やっぱ違いますよね、その食事のこう並ぶものっていうのはもう土地で。
ああ、やっぱりね、
全然違うと思います。
ああ、きっと春地さんもいろんなところの飲み会こうやってね、ブロックスタッフされてるとあると思うんですけど。
飲み会に行ってるわけじゃないです。手伝いに行ってる。
そうすると比較して そちらの九州方面の方だと、あ、こういったものがなんか特徴のある料理だなとか何かありますか。
あ、特徴の料理ですか。
必ず明太子が並んでるとか。
そうですね、卵とかには結構明太子がやっぱ入ってたりとか、厚焼き卵とかありますよね。
はいはい、
それには入っていたりとか。
あ、美味しそう。やっぱ
お刺身はやっぱすごく美味しいですよね。こうコリコリしてる。
あ、コリコリ新鮮だってことですね。
新鮮ですよね。
ああ、
ぐちゃっていうお刺身じゃなくて本当に歯ごたえのあるお刺身が出てくるとか、
マルチのような
焼き鳥の、そうそう、焼き鳥の下に焼き鳥の下にっていうか、こうキャベツの盛り合わせが無料で、
はいはいはい、
ですよね。
はいはい、
でそこに焼き鳥、来た焼き鳥をこう置いていくってことで、 芽キャベツがなくなったらおかわり自由なんですよね、うん、
それってあの普通にどのお店でもやってるんですか、そちらの方だと。
大体そうです、焼き鳥屋さんではそうますね。私も最初びっくりしたんですけど、
岡崎でも実はねキャベツ無料で出してくれるお店あるんですけど、
うん、あ、そうなんですね、うん、
でも1軒か2軒ぐらいですもんね、岡崎市内
で。そうですよね、うん、
そんなのどこもっていうことはないんで、
うん、あれはすごい。
前九州僕博多に行った時に、春樹そういったお店連れてってくれんかったじゃない、う
ん、あの時は、うん、もう本当に家庭的なお店に、
あ、そうですね。そうそうそう、春樹の知り合いの店行って、
あ、そういうことですか。
閉店っていうか、あの春樹がやばい最終電車が行っちゃうっていう時間まで飲んでたんで。
あらあら
ね、
本当です ね、
もう僕もホテル帰ったらバタンキューでしたけど、
もうね、やっぱりこう熱く語っちゃうとですね、時間も忘れちゃってね。
忘れちゃいますね。
大変ですね。
本当にあの一緒に、例えば食事しに行ったとしても、
うん、
どうだろう、7割ぐらいはリレーフォーライフの話してますよね。
そうですね、
その話しかできないのかぐらいの、
本当ですね、
ね、
まあ、でもそれだけリレーフォーライフのことが大好きなメンバーってことですよね。
うん、本当ですね、もう全国皆さんそうだと思います。やっぱ好きじゃなきゃできないですしね。
そうですね、もうだから本当に生活の一部に、いい悪いは別にしてなっちゃっているんでね、リレーが。
そうですね、
うん、
じゃあそういう飲み会の席でリレーフォーライフの話っていうと、例えばどういう話で盛り上がることが多いんですか。
やっぱりこうしてほしいとか、まあ、お願いだったりとか、うん、まあね、こういうところ悩んでるとか、うん、そういうやっぱ悩みの方が多いですよね。
そうですね、であの、うん、例えばそれに対して、あ、うちこういうふうにして乗り切ったよとか、
うん、
こうしてみたよみたいな、
うんうん、
話も出てきますし、
うん、
だいたいリレーの話してないときってろくな話してないもんね。
そうですね。それ以外の話はちょっとこう言えないぐらい
ラジオで言えないようなね。あの本当にリレーの話が 100% ちことしときましょうぐらいの。
そうですね。
あ、そうそう、もうリレーフォーライフのことが話題になると割ともう真面目に熱く語り合ってるってことですね。
あ、もうそうですよ。本当なんか普段見ないような真面目さで。
割とってどういうこと
さ。
いや、だってリレーフォーライフってね、うん、あのいろんな側面がありますでしょ。
うん、うん、そうですね、う
ん、なんかこう楽しい、本当にこうなんだろう、こうそこに行ってこう純粋に楽しめる内容もあれば、
はい、
ね、うん、今おっしゃったみたいにいろいろこうね、うん、真面目に運営していくとか、うん、ね、まあ、そういったところの、あの、こういうところ改善した方がいいんじゃないかみたいな、結局そういう話で盛り上がるってことですよね。
そうですね、で何がやっぱり一番いいかって言ったら、その例えば医者も、うん、患者も、うん、こうなんだろう、こう壁がなくなるんですよね、
うんうん、
もう本当に普段だったらやっぱり、ね、お医者様ってこう話しにくいね、声かけにくい人なんですけど、なんかもうリレーの場所ってもう社長だろうが医者だろうが、うん、ね、もうなんかこう全然みんな同じこう位置で立場で話ができるっていうか、うん、なんかそれがすごくやっぱ魅力ですよね。
生身の人間ってことですよね、
うん、そうですね、
そのやっぱり一般社会だとどうしても垣根っていうのかね、
うんうんうん、
あの目に見えない垣根を、まあ、自分たちで作ってしまってる部分もあると思うんですけど、
は
い、まあ、リレーの会場とかそれに伴うその、まあ、親睦会みたいなところだとね、そういう垣根を取っ払えることができるんで、
は
い、
そうですね、
うん、ブロックスタッフのねお疲れさん会だともう垣根取り外しすぎだろうぐらいの、
うん、
たまにはなんかありますけど、
うん、
なんでこうなんていうの、実行委員会の人たちのいろんな悩みとかいうのもありますし、
うん、
変な話ブロックスタッフの悩みっていうのも ね、あるしね、
また違うしね、
違う悩みがあるんで、
はい、
だからあの食事に行っても時間があったらあっただけ喋れますもんね。
そうですね、だやっぱそういう時間がすごいやっぱ大事っていうか、すごい好きですよね。
うん、
うん、
またね、春樹が飲ませ上手なんで、だいたい春樹と飲み行くと半分覚えてないんです僕。
みんなそういう、
そうやって言うでしょ。本当そうなんですもん。
あら、人気者ってことですよね、ハルチさんがね。ハルチさんが人気者ってことですよね。
あ、違います。
いや、そのハルチは人気者ですよ。本当に。
いえいえ。う
ん。はい。ごめんなさい、また言葉に詰まっちゃいました。
今ってハルチさんは、はい、普段どんなことしてお過ごしなんですか？
普段はですね、普通に働いてます。
あ、普通に、
カツレ屋さんやってるんですけど。
あ、はいはいはい。
あ、じゃあ、お客様ともあこれがいいですよあれがいいですよってお話しするようなお仕事なんですね。
そうですね、基本的にはもうカタログを置いて、病院にカタログを置いて歩くだけなんですけど、
うんうん、
九州全部行ってるんですね。鹿児島とかもいろんなところでも行ってるんですけど、でも本当にこうね、リレーの活動ができるように、そういう仕事を与えてくださってるので、うん、逆にありがたいですね。いつ行ってもいいんですよ。なんで自分が空いた時間にそこへ行っていいっていうことなので。
なるほど。
ああ、ちゃんと、
すごくありがたいですよね。
ああ、もう決まった分だけこなしさえすればもう自由にやっていいですよみたいな。
はい。
すごい、そういう周りの協力もあるんですね。
そうですね、本当に普通に仕事をしてたらね、なかなかやっぱりできないですもんね。
できないですね。実行委員会の人たちでも大変なんで。
本当ですね、うん、だからこれはもう全国のやっぱ悩みでもあったり、ね、事務局の悩みでもあったり、
はい、
だからこの辺もね、どんどん解決できてたらいいですよね。
ね、頑張りましょう、
頑張りましょう
っていうか、それでその会議の話戻っていい？ブロックサイビットの話。あ、
はい、
まあ、ゆうみさんが食べ物の話し出したんで、その会議の時に、
はい、
こう印象に残ったその、はい、コメントだとか、
はい、
何かありました？
あ、
これすごいなと思ったようなこととか。
やっぱりですね、これは皆さんにも、その意見が出た後に、同じような悩みを持たれているところは手を挙げてくださいということで言ったら、うん、ほとんどのところが挙げたことなんですけど、
はい、
やっぱりさっきも言いましたように、その事務局の、拠点の場所、
はい、
うん、例えば住所だったり、ファックスの場所だったり電話番号だったり、やっぱそういう場所がですね、個人のお宅だったりとか、うん、または病院、または会社でやってるとこっていう感じで、もう各その会場全く違うんですよね。
あ、そうですね、はい、
うん、で例えばその病院の中で、事務局があってやってるとか、うん、そういったところは比較的、ね、その業務の中でリレーの仕事ができるので、うん、やっぱりそれなりにこなせるんですけど、個人宅であったり、うん、ね、またはその、どこかの団体がやってたりっていうことであると、やっぱりそっちそっちのけではできないからですね、その団体にしてもですね、うん、個人にしても仕事をしてたらなかなか対応ができなかったりということで、本当にそういったところでこう各会場格差というか、うん、あれがちょっと出始めてるなっていう、最初の 1,2 年はどうにかね、うん、やる気と好きさでできるんですけど、やっぱそれが何年か続いてくると、だんだんこう負担にもなってくるのかなっていうところで、
うん、
じゃあ次が誰が、ね、電話番号とか電話をこう引き受けるのかとか、うん、住所を、ね、荷物も送られてくるので、うん、そういった場所も必要ですよね。結局ちょっと広い場所が必要だったりとか、もう本当になんかどんどん悩みが増えてくるなっていうのをなんか少し実感したんですけど、
うん、
多分全国どこでもなんか悩んでるところなのかなってありましたね、
うん、やっぱり一緒ですね。
は
い、そういう話出ました、やっぱり。
あ、そうですか、
はい、
な
んとかね、その辺がクリアしていけるといいですね。
そうですね、なかなか難しいですけどね、うん、でもできないことはないと思うので、なんかその辺がクリアになっていけるように、私たちがねやっぱりいるわけですから、
はい、
なんかね、その土地にあった解決方法を考えていかなきゃなとは思ってます。
そうですね、一気にとはいかないでしょうけども、 0.5 歩でも1歩でも、ね、少しずつ、
ね、
頑張っていきましょう。また良くなるように、
頑張っていきましょう。そうですね、
はい、
はい、
はい、やっぱりね、ところが変わってもやっぱり同じリレーフォーライフ、悩みや共通ってことですね。
そうですね、
喜びも共通だけどね、
うん、喜びも一緒だと思います、
はい、
なるほど、よかった、
うん、じゃあまた
そうですね、じゃあまたあの九州の方の情報なども機会があったら、はい、ぜひまた教えてください。
そうですね、一回スタジオ遊びに行きたいです。
ぜひぜひ、
ね、今度ね、
うん、
ね、ぜひぜひあの大菅さんとあの上手に約束していただいて、ぜひお待ちしております。
じゃあいつものところでいつもの時間でみたいな。
あれどこですか。
いやいやないです、はい、
もうね、お手に困ったもんです。
で山ちゃんぐらいしか分かんないですけど、
ね、分かりました。
あ、それだけ分かれば十分だと思います。
何店舗かありますもんね。
はい。
ですね、はい、でも本当に今日はありがとうございました。
こちらこそ、
お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。
はい、今回はリレーフォーライフジャパン九州ブロックスタッフの通称ハルチさん、宮部春江さんにご出演いただきました。大菅さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。